リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
最近めっちゃ歩いとんで、館長のバヤでーす。
そうなの、どうしたん？健康に目覚めた。
そうよ。この間昨日は心臓が止まるかと思ったぐらい、ちょっと心臓が詰まりよってね。そんなどうでもいいな、もう。
どうでもいいっていうか、だいぶやばくないそれ。
もうやばい。本当に、私これ、このまま倒れたら死ぬかもって思って、5分ぐらい。で、これは多分、倒れたら救急車呼ぶけど、倒れたら私を救う人が誰もいないと思いながらさ。本当、ちょっとやばいよ、みんな。気をつけてね。まあ、よろしく、みんな。あとは任せた。
で、今回も司会を務めます。SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。今回は、いろいろ SG って、SNS とか、こうやってラジオでも発信をいろいろしてるんだけれども、SG は結局何をしている場所なのかわからない、謎の集団怪しいなんて言われることが多いので、結局 SG って何なのっていうことをテーマに、話していきたいと思います。SG いろいろやってるんだけど、今回はオンラインコミュニティ、SG のオンラインコミュニティについて話せるだけ詳しく話していきたいなと思っています。さあ、この SG のオンラインコミュニティなんだけど、もともとは京都のオフィスでゆっくり洋書に囲まれて、そのあたりで子供たちを遊ばせながら、まったりおうち英語について話せる場所が欲しいなっていう感じでスタートしたんだよね。
うん。そうそう。私が個人的に洋書になんか本屋さんとか図書館がすごい好きで、本に囲まれたところでゆっくりコーヒーを飲んで子供を放置できる場所が欲しかった。で、子供がすごいガチャガチャする子だったから、どこにもこう本屋さんとかゆっくり行けなくって、それが OK にしてもらえる場所が欲しかったっていう、ただ自分の理想を現実にしたっていうだけの話なんだけど、はい、それでスタートしました。
ここね、私がいつも録画してるところ。基本、今は私一人でポツンといます。
で、さてね、昔はこう、おうち英語についてね、ワイワイ話せる場所ってことでオープンしたんだと思うんだけど、やっぱり京都にしかそういう場所ってなくて、昔は SNS 上でもなかなかこうワイワイ話せる場所っていうのが少なくて、それで SG に県外からでも参加したいっていう人が増えたりとか、あと県内でもやっぱりこう忙しくて頻繁に SG オフィスに行けないよっていう人も増えてきたから、少しずつオンラインに移行して、コロナ禍で完全にオンライン化をしたっていう感じの流れで来てるよね。
今はオンラインコミュがすごく流行ってるから、初めからオンラインコミュを作りたいっていう人も結構いるみたいなんだけど、私はどちらかというとオンラインコミュなんか全く頭にもなかったし、存在も知らなかったから、なんか需要に合わせて、その時の流れに合わせて、なんとなく今の形になったっていう感じかな。
最初リサちゃんからズームって聞いて、ズームって何って思った人がズームちょっと使ってるからね、すごいと思う。
そうだよね、うん。じゃあ、オンラインコンサルサービスではなくて、SG はオンラインコミュニティなので、やっぱりその交流っていうのが大事だと思うんだけど、まずは会員サイトっていうのがあって、ここには SG の情報が詰まっているし、掲示板でこう結構会員さん同士で自由に投稿して話すことができるよね。で、どういう話題が多いと思う？二人とも。
つぶやきとかを使って、出る感じがする。なんかみんな、なんかツイッターには書けへんけどみたいなことを、みんなにこんなことあったよみたいな、みんなが好き好きにつぶやくで、私も結構そこ使ってるかなと思うし、よく見るのはそこかな。
そうやね、なんか割と育児のことも書いてあるし、うん、まあ、かといっておうち英語のことももちろんゼロじゃないし、
英語のこととかは、その、いわゆる可愛い親バカと、こう、なんかこういうのができるようになって、こう、やっぱりやっててよかったな、みたいなのがちらほらあって、こう、みんなほっこりするみたいな。
あと、もちろんね、別に普通に愚痴だって、愚痴っていうか、なんかちょっとこういうとこ悩んでるな、とか、こう、やっぱり個人的に、こう、X とかには書けないな、みたいな内容だったりとかもあるし、多岐にわたるんじゃない？やっぱり。
うん。私もだってめちゃくちゃ、その X には書かへんけど、そこにはめっちゃ書くもん。
うん、そうだよね。だからそうそう、おうち英語の話題ばっかりしてるのかな。おうち英語の話題だったらあんまりできないなとか思ったりもするかもしれない いんだけど、結構 SG のね、交流掲示板みたいなとこでは、すごくいろんな話題を話して、楽しくワイワイやってるよね。そうそう。で、会員サイトのその掲示板みたいなとこで自由に書くことができるんだけど、もう一つ、交流としては、ズーム交流会を SG では月に1、2回ぐらい、まず公式の SG 側が用意した交流会っていうのをやってたりとか、あと、また会員さんが別にやりたい人って言って一緒に参加してくれる人みたいな感じで自由に設定できる交流会があったりするよね。で、お昼のランチタイムには、ばやちゃんの主にグッチを聞くっていう面白い交流会もあるよね。
8割5分愚痴やね。8割5分。あと、ネタがなくなったら、こうみんなに振る。なんかある最近、みたいな。
え、あれやろ、今日の晩ご飯何にするやろ。
そうそう、絶対聞くな。ご飯。みんなご飯食べながら、職場で昼休みやねんって言って、ラジオみたいにして参加してくれる人もいる。会員さんがこう自由に設定できる交流会とかもすっごい頻繁にやってるよね。みんな、この日の夜どう？私夜結構厳しいからさ、眠たいからね。あれだけど結構みんなやってんなって思う。
とにかく話そうから、今日は真面目におうち英語の話しようとかね。いろいろあったりとか、あとちょっとこういう悩みがあるから聞いてくれる人集まってとかね。やったりしてるよね。
やってるやってる。
で、SG が公式で出している交流会は、またそれはそれテーマを決めて、おうち英語に限らず、学年別で集まって話しませんかとか、子供の性格別に集まりませんかみたいな感じで交流会設定して相談し合ったりなんかもするよね。で、あとは一人の会員さんにフォーカスして、会員さんについていろいろ話が聞けちゃうっていう交流会もあったりして、この間もお仕事が結構忙しい会員さんが、おうち英語をどんな風にしてるかとか、仕事と両立してるとか、どうしてその仕事を始めたのか、みたいな話をすごいじっくり聞く機会があって、すごく面白い交流会があるんだよね。交流会は、リサちゃんがこう、いろいろ企画して設定したりすると思うんだけど、交流会を設定するときに、リサちゃんが心がけていることとか、こういう思いでやってるよっていうのはある？
交流会の時に、まあ、いろんなテーマに設定してみて、まあ、いろんな会員さんがいるから、やっぱりなんかこれだったら参加しようかなって思えるきっかけになるようなものをいろいろ試してみる。そういうきっかけの一つになったらいいなって思いながら決めてるのと、あとやっぱり参加した人が参加してよかったって思える、まあ、内容っていうよりかは、やっぱり人との交流、交流した相手がやっぱり良ければ、内容は何であれ多分良かったって思うと思うので、だからそういう人たちが集まる場所、もしくはそういう、集まった時に、そういう雰囲気で喋ろうとか、こういうことを喋ろうとかっていう人たちが集まれるような、普段の関係と普段の雰囲気の方を大事にしてるかなっていう。だからそれがあっての交流会じゃない。だから交流会だけを良くしようと思ってもダメで、交流会に集まる人とか、それまでの経緯を大事にしてれば交流会がうまくいくのかなっていうイメージかな。
そんなこと考えずに参加してるからね。ごめんね。
でも、ばやちゃんはやっぱ盛り上げ役だから。
一人の会員さんにフォーカスして話聞けるやつとかは、やっぱり全く違う世界で日々なんか仕事とかも頑張ってはる人の話聞くのってすごい面白いんだよね。その生い立ちからとか掘り下げるし、あと仕事とかにしても私はもう社会福祉系のちんまいところで仕事をちょっとしただけだから、やっぱりこう、知らない世界なわけよ、みんな。だから、へえって思うことがすっごくある。
そうね。おうち英語の歴とかさ、こう経験、知識とかではさ、やっぱりみんなまだこうコンサルで教えてみたいな人が多いけど、やっぱ社会人としてとか、仕事としてとかではもうみんなそれぞれ専門家っていうか、すごく経験があって、私も本当に社会人の経験がないし、みんな大先輩だから、なんかすごいなと思っていつも聞いてる。
いや、かっこいいね、みんな。本当にかっこいい。
でもやっぱそういうのって X じゃ出せないじゃん、プライベート。なんかこういう会員制で、まあメンバーのためだったら話すよって言ってくれるような会員さんがいて聞けるっていうのがやっぱ醍醐味だよね、この コミュニティのね。
うん。
うん。じゃあ、さっきばやちゃんが夜だとダメとか言ってたじゃん。で、私も結構夜ダメだったりして、交流会参加できないなって日も多かったりして、やっぱそういうのも気になる人っていると思うんだけど、ね、やっぱりズームだとどうしても時間が決まってしまうので、その代わりにメッセンジャーっていうチャットアプリを使って、チャットでの交流会も頻繁にやってるんだよね。うん。これも結構テーマを決めてやるんだけど、すっごい面白くて、なんかおうち英語の話というよりは、親バカっていうテーマで子供をすっごい褒めまくる。一日一回子供を褒めようっていう企画だったりとか、逆に自画自賛で自分を一日一回褒めようみたいなやつだったりとか、もう何でもいいから今日の幸せをシェアするとか、すごい面白いトピックが多いよね。
とりあえずなんかおうち英語以外のことをしたいみたいな。親向けに何かをしたいっていうのがすごくあるから、普段からやっぱり、みんな子供のことをやっぱりより中心に考えちゃうから、自分のことを忘れちゃう。で、自分のことをないがしろにしちゃうことも多くって、ふと気づいたら、あれ私って子供のことしかしてへんなって、まあもちろんそれがね、楽しい人もいるんだけど、なんか自分自身もすごい大事にしたい、してほしいなっていうのをすごく思ってるから、一日に一回だけでもそう自分にフォーカスする。自分の人生とか自分の時間とか自分の考えとか、そういうことにちょっとフォーカスできるような企画をなるべくしたいなっていうのが根底にあって、で、かつ、ズームとかではなかなか参加できない。あと、やっぱりこう、面と向かって喋ろうと思うとなかなかうまく喋れないとかっていう人も、チャットなら大丈夫っていう人もいるから、そういう人たちが、参加できる一つの、またこれもきっかけとしてできたらいいなと思って、いろいろ、はい、やってます。
もう私はこの自画自賛と親バカがかなり辛くてね、もう すごいさ、自己肯定感が低いじゃんか。だから、なんかこう、これをのグループに入れられて、みんなの投稿を見て、あ、これでいいんだみたいなのの気づきはすごくある。絞り出す感じやねんけどな、自分の自画自賛とかはな。でも、なんか、プラスオーラをもらうよね。
どうしてもすごいみんなハードルが高いんよね、自
う
分に対しては。
ん。うん。
こんなんじゃダメみたいな、こんなんじゃまだまだダメみたいなのがすごく多いけど、なんかやっぱそれは得意な人は、こんなことでも自画自賛するし、こんなことでも自分のことを褒めるよみたいな人もいてて、やっぱそういう人たちをちょっと見ることによって、あ、そういうのでも褒めてもいいんだって思えることは、すごい自分の自己肯定感を上げることになるし、なんか子供に自己肯定感をっていう前に、まあ、できれば、自分自身の自己肯定感も上がったりとか、ちょっとなんか楽しいなって思えるチャンスが増えたらいいなと思います。
ツイッターとか見てると会員さんが親が楽しいっていうのを
うん。
書いてて、多分なんだそれって思ってる人いるんじゃないかなと思うんだけど、こういうとこをね、きっと楽しんでもらっているのかな、と思うよね。あとは、こう自分だけではなかなか頑張れないことを一緒にやろうっていうのを募集して、メンバーと一緒に期間とかを決めて、その期間だけは頑張ろうっていうのをするグループがあるよね。これも親向けなんで、どっちかというと、こう、おうち英語っぽいのより、断捨離とか、運動とか、飼育の取り組みを今日頑張ろう、子供と頑張ろう、みたいなのもあるよね。で、グループの形はいろいろ変わってるんだけど、私はもうずっと5年ぐらい英語の勉強をね、ずっとこの頑張ろうグループでやってきていて、本当
尊
に
敬だ。
支えられてる。
尊敬しかない。
うん、本当に初期メンバーは5年以上続けてるよね。
すごいよね。
うん、だ
いや、
からあ
ほん
ん
と
まり
に。
こう SG の他のサービスとかはあんまり参加してないけど、このもう英語の自主勉強グループだけはずっと続けてますとかっていう人もいてて、いや、それも本当に一つ、なんかこんなことしかできないとかっていう人いるけど、いや、それこそ本当に継続できるっていう力はものすごいから、それも一つのこう自己肯定感を上げるネタとして、こう回り回って自分にとってプラスになったらいいなってすごく思ってます。なんかやっぱりおうち英語のことしてると、おうち英語がうまくいった人だけがなんかこう持ち上げられるところがあるけれども、やっぱそれぞれみんな頑張ってることがいろんな分野であるわけだし、なんかその辺が自分で気づく、自分ではこの辺頑張れてるなって気づけるような企画、回り回って気づくような企画を どっちかっていうとしたいなと思って、多分入った人は、え、落ちるの全然してないじゃんって、多分物足りないんだと思うんだけど、長く入ればじわじわわかるという感じにやってます。
このグループよ。このグループ、私、全く続かないからね。本当に脱落、さようならだよ。この間、断捨離脱落したしな。ちょっと今、片付け、大掃除に入ってる。もう、これはするからね。本当にするよ。頑張るよ。
頑張って、ね、そうそう、やっぱどうしても脱落しちゃう人もいるんだけど、やっぱりそのモチベーションにはやっぱりなるじゃん。
なるなる。
で、私もこう英語以外にも運動とか参加するんだけど、そのね1ヶ月間とかはね本当に頑張れるんだけど、終わった瞬間パタッて止まっちゃうの。だからやっぱりこう一緒にな頑張れる仲間の存在ってすごい大きくて、なんか雑談すごいする時もあるし、もうとにかく淡々とその課題をしました。しました。だけ出すとか、いろいろあるんだけど、でかい、おっきい、ほんとおっきい。
今、大掃除グループで、そういえば去年の大掃除グループで、カーテン洗ったなっていう話になって、ただ1年経ったからカーテン洗わないとって話になっててさ、
毎年。
そういう、こう、みんなで頑張ってた時もあったよねって思い出せるのもすごくいい部分でもあるし、本当にこう、いろんなテーマでいろんな企画をしてるけども、結局は会員さん同士の交流だったりとか、会員さん自身の楽しみとかにプラスになったらいいなっていうところは根底でつながってるなっていうのはすごい思うね。
こうやってる中でね、こう意外とこう、あ、この人こんなのできるんだとか、すごい発見があったりとかもして、うん、面白いよね。
中でやっぱり雑談もするじゃない？こう、まあ、愚痴があったりとか、今日こんなことあったよとかっていうシェアだったりとかっていうのも必然的に増えるから、その時に意外な会員さんの意外な趣味が分かったりとか、なんか、こういう共通点があったとか、なんか、こう、問題が意外と解決したとか、なんか、そんなもいろいろあって、本当に面白い。私、全部のグループ見てるけど、本当にいろんな話題があって、楽しい。
面白いよね。じゃあ、こんな感じでね、交流をしていっているんですけれども、どうかな、イメージ湧いたかな、余計わからなくなってないかなと、ちょっと心配ではあるんだけど、まあ、とにかく楽しそうだなっていうのが伝わると一番いいのかな。そんなガチガチでお稽古やってる場所じゃないんだよっていうのも伝わるといいのかなと思います。じゃあ、ここまでは SG のメインである交流について話してきたんだけど、まあ、最近では SG の交流よりも顔になってるかなっていうコンサルについても話していこうかなと思っています。さあ、コンサルなんだけど、もともとは、いわゆるコンサルっていう感じのものはなかったよね、SG。
コンサルってすごい怪しい響きだったから、私絶対コンサルって使わないと思ったからね。
なんでやりだしたんだろう。私も全然最初が思い出せない。
マツコンは結構前からやってたんだよね。1年に1回会員さんと話せる機会みたいな感じで。
ここがさ、最初だから空いてたわけ、児童館みたい
そうそう、
に。で、
S、あの、京都の方ね。そう、そこに人がみんなが来て、ちょっとランチ食べたりっていう時に、こう、商談されたりしたら、普通に喋ってたんだけど、そうそう、来れる人だけがどんどん喋れて、そうじゃない人は何も喋れないっていうのもちょっと不公平だなとも思ったし、SG に実際京都の SG に来れない人たちもまんべんなく平等にできるようにと思って、初めに夏コンを無料でし始めたのね。オンラインで、スカイプで。で、そこからそれだけじゃ足りないって言われて、有料でも別枠でしてほしいっていう要望があったから、それにプラスアルファして有料コンサルを作ったのよ。そうそう。
そうだ
な
そう
る
だ、夏コンの方が古いね。そうだ
ほど。そう。
そう
で、だんだんやっぱり、私たちも経験とか知識とかが増えて、言えること、その1時間、例えば1時間、同じ1時間の中でも、昔に言えたことと今言えてることっていうのは、格段に質が違うから、まあ、ちょっとそれに合わせて、コンサルの形を変えたり、サービスの料金を変えたりしたっていう感じかな。
そうだ。今現在、コンサルも数種類用意してると思うんだけど、内容としては、新規会員さん向けのスタートアップコンサルと、あとは定期的に受けたい人たちのための定期コンサル。あと、今相談したいっていう人のための単発コンサルっていうのが3つあると思うんだけど、まあ、それぞれ少し違いはあるとは思うんだけど、コンサルって大体どんな感じでやってるの？
事前資料を出してもらって、大体の内容を把握しつつ、それをもとに、 さらにね、掘り掘り本人に聞いて、あと私たちが気になったポイント、その本人は気にしないけれども、私たちがここが分かった方が、アドバイス的にあの決められるなとかっていう判断材料の内容をもっと質問して、じゃあこれだねっていうのを出して伝える感じかな。で、そのトライアンドエラーをサポートする感じかな。
単発とか、結構なんか英語とか関係ないこととかも聞かれるよね。単発コンサルに限っては。限ってはっていうか。
夏コンとか単発とかは、なんか全然違う受験のこととか、
うん、
おうち英語じゃないんだけど、これが、なんかとりあえず二人の話が聞きたい、二人からのアドバイスが聞きたいみたいな感じで、される場合も多いよね。なんかスタートアップコンサルは、最初のなんかもう壊れましたっていう車を完全に直す感じ。で、うん、定期コンサルはメンテナンスみたいな感じかな。
うん、あ、そうやね、そうやね。
でもどれくらいの頻度であるのみたいなのが気になってたりする人もいると思うんだけど、例えばスタートアップコンサルはどれぐらいの頻度でやってたりするの？
そう、これさ、なんか決まった頻度で決まった内容をなんかこう教えてもらう半分講座みたいに思ってとか言ってて。
結構いると思う。
そう、スタートアップコンサルは3回セットなんだけども、頻度はそれぞれ。その状況によって一番無駄にならないコンサルの頻度を考えるから、その必要ない時期にコンサルを無理にする必要はないし、やっぱりでも早めに詰めてやった方がいいなっていう人は3回早く使い切っちゃうけれども、もう早めにした方がいいっていうパターンもあるし、平均的に1ヶ月おきの人が多いけれども、でももう半年待ってもいいよっていう人もいるから、本当に人それぞれ、それこそそれに合わせない逆にコンサルって何っていう感じなんだけど、私的にさ。
なるほど、なるほど。え、定期コンサルはやっぱ定期っていうから、こうメンテナンスで、結構決まった頻度で受けていくって感じになるのかな？
そうだね。一応ね、2回して、夏のコンサルが無料であるから、それを含めて年3回できるような感覚でやってるけれども、やっぱり、状況によっては、ちょっと早めに相談したいとか、いや、今はいらないよっていう場合もあるから、その辺は柔軟に前後して、一応メンテナンス状態でやるけれども、本当にもうすべてその人に合わせて、やる感じかな。うん。
うん、
だから、SG のコンサルは本当に超カスタマイズコンサル。うんっていうことだよね。
あとなんか早めにコンサルを使い切らせて、次のコンサルのセットを買わせるじゃないって、こう、なんか、あ、6ヶ月ぐらいもしなくていいよって言った時にびっくりされて、普通は早めにこうコンサルを前倒しにしていって、次のセットを買わせるんだよって言われて、あ、そうなんかと思ったけど、いや、いらないのにコンサルしなくていいよみたいな。しかも、定期コンサルも全然みんなに絶対してほしいとも思ってないし、必要ない人はあなた定期いらないから、その申し込みたいって言われても、いや、別にそんな無理して買わなくてもいいよって言うよね。でも、やっぱり安心したいからっていう人は、じゃあ、買ってくれたらいいよって言うけれども、必要じゃないのにコンサルを無理に売りつけようとかって全然、思わないし、その時うちらも何喋ってるか分かんない。
そうなのよ。1時間
よ。何も心配することないよ。何も自分でやるよっていうよね。
そう。めっちゃ本当に何人かさ、始まった途端に、ね、なんで入れたんとか言う人いるよね。たまに。
そう。まあでもほら、まあでももちろんね、喋りたいからとか、相談したかったからって言ってくれるのはすごくありがたいから、もちろんそれは全然するんだけれども、その、必要ないかなってこっちが思ってるのに、なるべくコンサル買わせようとかっていうのは本当にない、まあ、ね、うん。
じゃあ、もうすでに何回かね、ちらっと名前が出てきたと思うんだけど、夏のコンサルっていうのもあって、まあ、コンサルは基本的に有料オプションで、会費とは別料金でやってるんだけど、毎年7月だけは入会6ヶ月以上の会員さん全員対象の無料コンサルをやってるんだよね。
うん。これは毎年やってて、もう7回目ぐらいなのかな、ちょっとわかんないけど。で、だんだんね、会員さんが増えてきて、大変っちゃ大変なんだけど、でもやっぱり、なんか今相談したいっていうのがない人とか、おうち英語以外のことにすごく悩んでるっていう人は、なかなかこう、有料コンサルをっていうふうには思えないし、たった、例えば500円だったとしても、じゃあいっかってなっちゃうから、でも私たち的には この夏コンを通して何がしたいかっていうと、本当に一人一人とただ顔を合わせたいだけで、最近どうっていうのを確認したいだけ、
うん、
だからそれをするにはやっぱりこのシステムは私たちが大丈夫な限りは続けたいなと思ってるけど、なのでバヤちゃんしっかりして、
もう心臓がとか言ってる場合じゃない
ちゃんと運動して、だから私それもあるのよ、運動し始めたのは。
えら
やっぱり体が資本だから、
ね、本当にそうだよ、う
ん、
だ
から今までは、まあ、体調そんなに崩すこともなかったけど、やっぱりちゃんとメンテナンスしないとダメだなと思ったし、
結構この夏コンって大きいよね。なんかわ久しぶりってめっちゃ言う日とかもあるわけよ。みんななんかもう一年ぶりですみたいな、その日、あ、めちゃくちゃ久しぶりじゃんっていう。だからあれが嬉しい。もちろんあのちょいちょい顔を合わせられてる人はそれでいいんだけど、やっぱりこう一年これは予約するよ絶対みたいな会社もいてくれて、
なんかすごくさ、うん、SG を使いこなさなければとか活用できるか心配かって思ってる人いるけど、割とやっぱりこの1年に1回顔合わせる夏コンのためにみたいな人も結構いるからね。
いるいるいるいる。本当に影も、普段は影も形も見ないんだけどっていう SG の中で、う
ん、でもこの1年に1回顔を必ず合わせるっていうのがあるからこそ、私たちも1年中こう忘れてるわけではなくて、うん、あの人どうしてんのかなとか、うん、あ、ここでなんか見かけたよみたいなとかは、うん、バイヤちゃんたまに話すことはあるのよね。
あるあるあるある、
うん、だからやっぱりそれが普段会員制にしてこう関係をこう実際にやり取りしてなくってもこう頭の中にあるっていうのが違いよね、やっぱり、
うん
うん、
なんか私もほら普段はあんまりコンサルっていうのは受けないし、なんかリサちゃんとバヤちゃんにすごい仕事面ではすごく合うんだけど、英語、おうち英語の話とか子供の話ってほとんどしなくて、ほんと夏コン年に1回だけ唯一おうち英語の話を2人とするのかな、
うん、
私のおうち英語の話ね、
うんうんうん、
って感じの場所で、うんうん、でもその年に1回があるからこそこう振り返りができて、うん、
あの資料いいよね、資料を提出するの、
うん、そうそうそう、資料をね毎回提出、1年間に1回提出するんだけど、去年の資料、今年の資料を書くときに去年の資料見たら、あ、こんなこと思ってたんだとか、うん、いろいろ振り返る機会。
これはでも結構みんな言うね。やっぱり一年に一回これがあるから資料をまとめなくっちゃと思って自分がやってきたことを振り返ったりとか、あの、何年も前の資料を見て、あ、私こんなに変わったとかって思える、再確認できるいいチャンスっていうのはすごく言わはるね。
あの資料は本当にいいと思う。
うん、うんうん、私たちも結構過去のやつを見直して、こんなこと言うてたよなとか思うもんね。
う
ん、
思う思う。
やっぱね、ただただただただおうち英語やるよりは、こう一年間見直す機会っていうのを、うん、もらって、こっちもありがたいよね。アドバイスも聞けるけど、うん、見直す機会っていうのがやっぱりね、うん、なかなかないと難しいから、うんうん、夏のコンサルは本当ありがたいなと思います。こんな感じで SG についていろいろ話してきてるんですが、お時間になってしまったので、続きはまた次回にお話ししていきたいと思います。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。ビビビ。